はい、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの筆川です。今日は鮫島さんの一人しゃぶり
なしゃぶり
しゃぶり一人しゃぶりなんですよ。鮫島さんがチンポをねジョボジョボジョボジョボしゃべるんですよっていうことで、前説なんですけども僕一人じゃないです。今日はですねラジオビューグルに、参加させていただきました、ミスター T こと多田さんです。
あ、どうも多田です。ありがとうございます。
はい、はい、そしてその僕の隣には鮫島くんがいます。
やっぴー、鮫島レイジです。
鮫島さん、この、前説に参加してこの後の一人喋りも鮫島さんが喋るという、
はい、私が一人喋りで、一体どんな話が飛び出すのか、全く予想がつきませんね。
それはお前しか知らない
楽しみだな、
ね、楽しみですね、
どうなってしまうのか。
いやー、しかし今日は撮りましたね。
撮りましたね。撮りも撮ったり、だって昼のね15時3時ぐらいから始まって、今夜の9時ですよ。
はい
6時間ね、
遊びまくりましたよ。アラフォーが、
ね、めんこで大はしゃぎという
これアラフォーがめんこで大はしゃぎってなんかちょっとしたトワイライトゾーンですよね。
そうですね、悪夢的空間の一つではありますね。
ちなみにここはなんですけども、いつものふーちゃんスタジオではなく、ここは、どこですかね、新宿区。
そうですね、新宿区の端っこの方ですね。
端っこですね、
中井の近く、駅とすれば、
はい、で、そうそう、すっごい住宅街のど真ん中にある、
そう、公民館、
公民館の
公民館みたいな感じですね、
この公民館がすっごいリッチ。
そうだね、
でリーズナブ
ル、ここ茶室だもんね、本来。
そう、
お釜置くとこがあるじゃん、
はい、ここ開けてね。
あ、本当だ、
畳をこれ外せんだもん、きっと。
そうだ、茶釜が入るとこだ、うん、わあ、すげえ。
今日はそんなところで、バチコンバットという、
はい、
マーブルコミックスのキャラクターをモチーフにしたなんか超ご機嫌な面子遊びをね、
評価が全然変わってるんですよバチコン、まずですね、バチコンやろうぜって、やろうぜって、鮫島さんにお誘いしたんですよね。
はい、
多田さんがね。そしたら、うん、いいわって。
すごい、くすってる感、ビンビンだった
んで。なかなか返信返ってこないとか。
バチコンって何それって
。
興味ないわ。
名前がダサいな。
で、それでもう何ヶ月も逃げてたんですよね。
まあね、
それが今このテンションですよ何があったってあれバチコンで
バチコンソウルにファイヤーがついた
の俺のバチコンソウルに、
まあそのね、まあ俺とふーちゃんと鮫島さんの熱い第2戦というのがね、
そうそうそう、
2戦やったんですけどね、本当に
一生いっぱいでしたね。
一生いっぱいで
背中からオーラ出てたゴーみたいな
本当に年がいもなく熱くなってしまってね、明日月曜日だっていうのに
世の大人はちゃんと働く日なのに、
ねえ
明日会社か、
はい、
大丈夫、反動が来ない、
ですね、まあ、バチコン、バチコンっていうのはですね、ずいぶん前に、やってたディスコーズアベンジャーズのおもちゃ展開してた、メンコなんですよね。
メンコです。
で、
ハイテクメンコみたいな。
そう。
普通のメンコとどこが違うの？
台座をつけるんですよ。で、台座にメンコをセットして、で、そのメンコ一つ一つにキャラクターがいて、でディフェンス、オフェンスとか、まあ、スキルとか、そこら辺はなんですか、そうそうそう、カードゲームとか、
一回ひっくり返しても大丈夫みたいなね。
そうそうそうそうそう。そういうこうルールをもとに、まあ面子をやるという、面子とカードゲームを組み合わせた全く新しい格闘技。ブーメランと空手を。目視録。
目
視録。風拳みたいな。
ブーメランと空手、
ボウリングとなんとかみたいな、
なんとかみたいな、
新体操、
ボクシングとなんとかとか、
そうそうそう、
すごいじゃん、
ジャズと空手みたいな、
そう ビキニとか洗ってみたいな。
ああ、楽しかったな。
そう。で、まあ、そういう、こう、おもちゃ展開があって、で、まあ、これはアニメも不評だったし、うん、こんなおもちゃも売れるわけなかったんですよね。
ワゴンセールの代用。
ええー。そう。で、もう、その、アメコミに関して大変リテラシーの高い、ミスター T 氏はですね、これを、ヤフオクで買いに買い、今ですね、すごい。すごいもうびっくりするようなですね、あのビックリマン博士みたいになってるんですよ。
すごいよね。
このコレクション。これってこれってよくよく見たらあのコイン入れるやつですよね。
ああ、そう、シールとかコインとか入れるちっちゃい小物を入れるやつなんです
よ
ね。
うんうん、要はあのなんか天皇在位何周年の金貨とか
入れるような、うん、そういうやつですね。
世界の金貨とかあの。うん、貨幣とか入れるようなやつを流用して、バチコンをコレクションしていると。
全く金銭的な価値はない、
皆さん検索していただければわかるんですけどね、本当にゴミみたいなので、大量の在庫を
不良在庫という
か、なんか最強スターターキットみたいなやつがなんか500円で売ってるんです
よ。割と簡単に最強にな
る。このそうバチコンソウル、ハルク&パワーマンだって。1枚のソウルに2つのキャラ、
ね、2人入ってるっていう、
ね、パワー&パワー。
後半ね、やっぱね、ちょっとねインフレ化を起こしててね、これねワスプとね、
ブラックパンサー
っていうね、よくわかんない取り合わせのね、今ですかね、
すげえ、
真面目に分析しなくていいんですよ、
ね、そう
こんな能力がある
なんて思った以上にハマってるってい
う、本当、あのこれあのストレイヤーズクロニクル以来の
変な
ハマり方してるんですよ。なんかね、そう、テンション上がる理由としてはですね、こう面子で、まあ面子のルールとしてはまあ相手をひっくり返すっていうところあるじゃない
ですか。そうです、
そこをですね、その打つときにですね、必ずディースマッシュって言わなきゃいけない。
大声を
言う。大声で、で僕たちそのね、2戦の間に何回も D スマッシュって。
周知プレイをね、
知らない公民館で。
そう。大声で。
大声で言うって。
多分今館内は何人もいないと思いますけど、夜中に響き渡りましたよね。
スマッシュしましたね。
そうです
ね。
魂のスマッシュの
公民館。いや、もうそれでね、なんかちょっと血が温まっちゃったみたいですね。
多分ね、あれを言うことによってね、何、うん、かしらのね、心のタグが外れる。
外れるね。最初はこう小声だった。
そう、小声だった
。思わず言わなかったりみたいなのがあるんだけど、うん、言ってるうちになんかっていう、
これ大事な要素だね。
大事だなって。
大声ですよね。
だ、あのね、タイミング取るのにも使えるんですよ。あの千葉哲也のチャーシュー麺みたいなもん
で、
D で、あの振りかぶって、スマッシュで振り下ろすってやると、うまい感じでこう。投げられるんですよ。
あのうまく決まった時の要するに自分の中のなんかゴーストプレイみたいなのが再生しやすくなる。
そうそうそうそう、うんうん、フォームとかね、
フォームとかね、あのラインをいけばいけるみたいな。
そうそうそうそうそう。
確かにこれは、奥が深くなってきたな。
問題はやってるやつがいないってことですよ。
競技人口がいない、
ものすごい激減。
これすごいぞ。アベンジャーズ全部。
全部。
しかもビルドアップバージョン。
ビルドアップバージョン。
ビルドアップアベンジャーズ。
しかもルールがわけわかんねえだろ。読んで。
じゃあちょっと読んでみますね。リバース成功時、一度だけエフェクトを無効にする効果を得る。好きなタイミングで効果を宣言できるが、宣言後、自分の D ディスクを1枚 D ロストする。
はいはい。
わかんない。
びっくりマンクラスですよ。
裁判機ですよ、専門用語だけのね、後ろの文字がバーって書いて
ある、
悪魔界の噂みたいな書いてある、何書いてあるかさっぱりわからない大人にはみたいな感じですよね。
次元魔法法により天使軍ピンチって書いてある
あれうちの子供どうかしちゃったからみたいな、親からすればね、あったもんね。
いや
ー本当だよね。だってさ、一度に2回スマッシュできるとかのルール、能力とかは可愛いよね、これ。
まあまあシンプルで分かりやすいよね、
やっぱね。シリーズ進むごとにどんどんね奇形化していくよね、これね、
いやー、これまあこれやってるってだけでもどうかしてるんですけども、
どうかします、ね、
この T 氏の上を行く人がどうやら関西にいるらしいですね。
あ、バチコン名人、バチコン神みたいな人がいるんですよ、
はい。
森平さんというか
関西の森平さん、
関西のそう関西に言う森平さんという2メーターを超す巨漢で、バチコンを振り下ろしてくるという、
2メートルの高さから振り下ろされたら、
いや高さかける回転
回転かける2枚重ね、
2枚重ね、
あとジャンプみたいな、
多分飛ぶと思うよ、ドン
一体俺のバチコンはどうなってしまうんだ
ろう粉々でしょうか
その人の本気度合いは半端ないんですね。もしかしたらその発売当初からやってた
とか、やってるリアルタイムで全然やってるし、
マジで
もう、プライベートでも、バチコンホルダーっていう、ガンホルダーみたいなのを腰につけて、
あるんですよ、そういう商品がね、
そうなんですよ、生かした商品があるんですよ、
100円で売ってたね、
うん、安売りで100円
マジで、いやいや、まだやっぱりプロは日頃から、いつバチコンを
そうだ、
いついかがある時でもバチコン勝負を持ちかけられたら
バチコン界の猪木、ね、
タイガージェットシーンがいきなりみたいな、伊勢丹前で襲撃してもみたいない
つでもハルク召喚できるぞ、
召喚できるっていう恐ろしい人なんですよ、
いつ何時でも誰の挑戦でも受けるバチコンの、
いやこんな感じで、まあ僕たちバチコンやったんですけども、こういう布教活動は今後もされていくんですか？
布教になるかどうかは分かんないですけど、まあ、定期的にコーナーとしてやっていきたいなと思ってて、はあ、
もう事前にもう日野くんにもや
っ、そうそう日野くんに、まあ、試薬をちょっと打ってみて
試薬
できるかなみたいな感じ試してみたら、意外に日野さんも頑張ってやってくださって、
はいはい、
盛り上がったんで、じゃあ今回はアマプロの2人に対戦してもらおうと思って、わざわざご足労いただいて、ちょっとアマプロ2人の熱きバトルを見させていただくという形になりました。
いや激アツでしたよね、
激アツでした、
しかも試合も結構デッドヒートしたんです
よ。そうだね、
最後の最後でこう、ね、スキルが決まったりとかね、
そうそう、まさかのみたいな、大どんでん返し的な、
そうだ、
ただあのスキル、まあ内容はね、ラジオビューグルの方聞いていただくとして、あのスキルセットで、ひっくり返した鮫島さんのメンタルみたいなところは半端なかったな、
最後ちょっとマジになってました、
ね、
ちょっと急増者の目をしたかったアスリートの顔になってたもんね、
コンセントレーションってギュギュギュギャーンって感じでね、
バッチリ
ジーンコロコロポットーンっていうこれ藤子不二雄 A 先生のホア小池さんを読んでください、ね、この漫画ですね、小池さんが主役なのはいいんですけど、8割方が擬音で埋まってるっていう、
最高ですよ、ね、
最高にご機嫌な漫画
だ、A 先生の擬音最高、
今ね、その試合を一通り終えてみんなでお茶を飲みながらまーいってやって
る、まーいって、まあ、あと勧誘があれば最高だったんですけど、いやすごいね、いや本当に、でも浮かばれてると思いますよ、この開発の人も ね、
こんだけマジでやってる人いないでしょ、
ね、
森平さんを除いて
森平さんを除いて
バンダイの人はすごいな、
本当に
遊びをクリエイトしてるな、
クリエイトしてるよ、本当に、何だったら今からでもいいから、何ですっけ、めくり太蔵さんはうちに来てほしいなみたいな、名人と対戦したいなっていう、
そうか、めくり太蔵さんっていうバンダイ公式の
公式の
バチコン名人が、
そうそうそう、ファミコ大集合とかに出てきて、なんだっけ、ウォリアーなんとかさんとか、はい、サイバーなんとかさんとかついてるような人、または、まあ、ミニオンファイター的な、
ミニオンファイター的なね、
まあおそらくは営業の若い人
みたいなね、
散々練習したんだろうね、
ディースマッシュ
ディースマッシュ、上司にディースマッシュ100本
かっこよくないって、憧れないよお前のディースマッシュじゃ、
そうそう、言いがかりだよそんなリストラのあれだろ、こじつけなのないかもディースマッシュあと1000本やったら帰っていいかなみたいな、
夜中までバンダイに響くディースマッシュの声、
恐ろしいね、
ま
あ、それがサラリーマンですから、
それがそば屋ですから
ね、ねえ、いやまあまあそれ以外でもね、ダバナシをずらずらずらずら 2時間ぐらいしてました。
知ってましたね。2時間はしてました。Amazon プロダクツさんの面白い話をちょっと
聞
きを、いかに皆さんが茨の道を歩んできて、最近何が気に入らないのかという話を
気に入らないのか。また荒川狂犬の話してた。
荒川狂犬ディスを、たっぷりしていただきました。
まさかですね、あのラジオビューグルまで来て荒川狂犬の話すると 思ってなかったんで、
盛り上がりましたね。
また荒川狂犬とマレの話をですね、ラジオビューグルまで来て聞かされるアマプロリスナーっていうのもちょっとね、困ったもんですけど、
ディスり続けてるよね。
もし荒川狂犬のディスが聞きたかったらぜひラジオビューグル、つまんないラジオです。
荒川狂犬の声でディスマッシュって
9-5-4みたいな感じでやって
る。あ、そうそうそう。あのね、荒川狂犬のもっと嫌いなとこね、あの、半疑問系みたいなね、あの、お便りの読み方するんですよ。なんとかじゃないんですかって。
熱演です。
やるでしょ、あいつ。
やりますね。やりますね。
そもそも、
変なキャラ付けしますね。
そもそも、安倍内閣は、最初はなんとかって言ってたんじゃないですか、おかしいと思います。
似てるわ、
みたいな。あのね、あの、愚民のね、声ですよ。
やつも愚民だと思って
た。そう。あれ、愚民の声、真似がうまい。
さすが愚民。
うん。荒川狂犬は。本当にぶっ殺したい。
出ました。ぶっ殺したい。出ました。筆川さんのぶっ殺したいをいただきました。
俺らも頑張って上級国民になろう。
そうそうそう。まあ、そんなね、あの、荒川狂犬大嫌い風ちゃんとですね、荒川狂犬大好きタダくんがですね、おしゃべりになってるんで、ね。
そうそうそう。大熱戦です。
デイキャッチ。
デイキャッチ。荒川狂犬、どっちでも。
別に話す。
そう。
そう。
どっちでもいい、鮫島礼二と。
大分析。鮫島さん、ちょっとね、あの、言葉数少なくなっちゃって。どうでもいいよ。
すごくどうでもいい。
普通聞かねえよ。だって、あれ、4時だぞ。普通、ピークで忙しい時だぞ。
社会人は忙しい時だ、
会議とか出てるし。
ちょっとぼちぼち仕事の手抜いて帰ること考え始める頃です、
ね
え、ね、
いやそんなにみんな一生懸命電気口聞いてるんだ ね、
ね
本望だよ ね、
ね、
うん、
まああれだよね、あの自営業の強みっていうんですかね、
強い ね、 ね、
本当にもしあの興味なかったとしても、なんかどっかね、その会社で少し遅めのお昼とか、うん、食べる時にね、その TBS ラジオとか かかってたら、うん、ぜひ聞いてみてください。はい、俺たちの言ってることは間違ってないこと
だから、ラジオビューグルの方でも話しましたけども、あの曜日ごと あの変化とかも感じられるようになるともっと面白い
ですね。そうですね、
組み合わせですよね、取り合わせの妙ってやつですよね。
そうですね、水曜日は BL っていうことになりました。
汚
ねえ BL、 汚ねえ BL、 GGBL ってい
うことになりましたので、
天敵は金曜日
っていう、金曜日、
宮台真司とは付き合わないという、
噛み合わない、
全く噛み合わない。
意外にまあ戦ってる火曜日はそこある意味ではちょっと噛み合っているというか、噛み合ってるけど、
そう、ねえ、で最もつまんないのが、木曜日ってことになっちゃって、
木曜日ね、
常識人の山田五郎が一番つまらないっていう、
うますぎて面白い
そんな言われようはないなと思うんだけど、
本来なら一番評価されるべき曜日じゃないの、
それ。そう、本来なら評価なんだよ。だって、
うまいんだよ。
やっぱ山田五郎、あそこら辺の年のさ、じじいの転がし方がうまいから、もう、なんて言っても無駄だみたいな。
でもちゃんと、なんつうの、番組的には話題に落とし込むみたいな。そうそうそう、面白くは落とし込むみたいな。そのなんか、あのなんつうのかな。五郎さんの頭の良さがなんか気に入らないなみたいな。
まあそこら辺もね、詳しく話してるんで、ぜひぜひ荒川狂犬ぶっ殺したいアマプロリスナーは聞いてみてください。
支持派のね、
はい、そうですね。
意見が真っ二つだね。
まあ、でも言ってることは意外にこう違ってはいない、
違ってはいない、
同じことを言ってるんだ。
そんな荒川狂犬が好きって多田くんと、
そんな荒
川狂犬が嫌いっていう、ぶっ殺したいっていう俺だから。
結論が違うだけだ。
結論が違うだけ。
感想は一緒なん
で。途中まで完全に。
家庭は全く一緒なんで。
不
思議だね。
そうですね。で、この、ラジオビューグルはいつ更新になります？
そうですね。あんまり時間を置かないで、今日が13日で、 ですよね。
そうですね。
っていうことになって、
13日の日曜日。
全然なんか
怖くともなんともなかった
よ。そうもう13日か。
何ですか。
いや昨日ほら蒲田のなんとか区民センターとかで、
うん、
同人誌即売会あってね、アメコミ専用の。
あ、そうなの、うん、オンリーイベント。
オンリーイベント、アメコミの、うん、で、なんで知ってるかっていうと、同じ日に同じ場所のブースの隅っこで、うん、L 社代のオンリーイベントもあったの。
うわ
ぁ出た、L 社代。
うわ、
それですごい覚えてる。
あ、思い出ひとしおの L 社代、
うん、そう、そんなね、そういう意味で大丈夫か、
うん、また全然関係ない話になりましたけど、
うん、
基本的にはあのアマプロさんのチェックの方が全然あの問題なければ、まあ、あの週末の19日の日、あの土曜日19日にアカデミー更新できればと思ってますけれども、
はい、アマプロはですね、水曜日なんで16日ですね、今日は。
あ、はい、
これ聞いてる人は、
あ、じゃあすぐに更新ってことなんですか。
そうですね。
あ、そうなんですか。
だから今週の土曜日、
土曜日の深夜、つうか、まあ、金曜日の深夜、または土曜日の朝に、
はい、
あのできれば更新したいなと思ってます。
そうか、じゃあ俺一人喋りすぐやんなきゃいけない、
そうだね、
そうそうそう、
よろしくお願いします
。楽しみ、俺たち3人でもう温まったでしょ、これは。
そうです
よ、ちょっと L 社内で少し寒くなります
じゃあ俺がや今日やるよ、じゃあ一人喋り、ヤフオクで入札実況
それ新しいな、新しいけど全然ハラハラしない感じ
どうなんですか、
バチコンバッタ、
バチコンバッタこのノリで買っちゃうんだ
ニーズねえだろ、
ね、え、
あれバラ、あのアマプロさんに余計な加工も残しときゃ
まあ奥さんは不安があるだろうね、急にメンコ買い出した、
大丈夫かしら、
ダッセーメンコ買い出した
しかもメンコよりかさばる、
かさばる
そうなんだよね、メンコよりかさばる、
かさばる
でもさ、うん、メンコの
こうやってドッキングさせとけばね、一応
そうだね、
やすいです。
あとはホルダー買ってね、
そう、
常に持ち歩いておくっていうのも手だね
いつでも勝負できる、
勝負できるように、うんうん、ね、まあそういったことで、まあ今の予告としてね、自分の前説で、あのこの後の自分しゃべりの予告をしてらっしゃいましたけども、
保証しないけどね、
まあ、なんか全然違うことになるでしょ、きっと、
うん、どうせまた会社帰りに歩きながら撮るんだ
ああ
そこしかやるタイミングないんだから
今度盛り下げたらぶっ殺すかんな
こまたね、この二人の関係性がね、面白いんだよねちょっとなんかピリッときたりとか、なんかよく流した受け流したりみたいなこの遠い側面な感じが面白いよね、あの
ね、
あんまり自覚はないけど、そういう、
ね、自覚はない、自覚はないですね、
ないでしょうね、
まあ、そういった感じで、まあ、鮫島さんの、この後一人しゃべりをお楽しみください。
お楽しみください、
はい、
頑張ってください。
はい、じゃあ今日はどうも、多田さんありがとうございました。はい、じゃあラジオビューグルの方もよろしくお願いします。
はいはいはい、
ラジオビューグルもよろしくお願いします。
はい、じゃあ
楽しんでください。
じゃあこの後は鮫島さんの一人しゃべりです。
それじゃあ行ってみよう
はい、鮫島です。ヤッピーです、じゃあ行ってみようということでね、3人 の、 あの愉快なお話から会社帰りでぐったりした鮫島がローテンションでお届けしますよ。さて今日はですね、今渋谷区宮松坂付近からお送りしているこの一人ラジオなんですけど、何を話すかをね、こう決めたらいいかなと思ったんですよね。何しろ前回はね、こう見たものを言うっていう、ね、ラジオになるのでね、まあ、大変好評だったんですけど、一方でもうちょっと工夫しろよというね、まあ、声もちらほらとあったわけで、じゃあまあなんかねやろうかなって思うんですよ。 私ね、今年の夏ついにね、念願かなって富士総合火力演習予行演習というやつに行ったんですよね。富士総合火力演習っていうのは陸海空の自衛隊が、消費期限切れの弾薬を使ってデモンストレーションを行うという、そのイベントなんですね。まあ、本当の戦車とか動いてるとか見れたりするんですよね。非常に貴重なイベントですよね。毎年1回しかしませんから。で、一応関東に引っ越してきてから毎年その抽選に応募はしてたんだけど、何しろ倍率高いですからね。家族分の名前全部で応募してもまあまあ当たんないんですよね。まあ今年はひょんなことから行ける機会に恵まれたということで、とある夏の平日にですね、会社休んで行ったんですよね。で、場所が富士の裾野で行われるんですよね。で、勤め先渋谷ですから、あ、てか住んでるところが千葉ですから、朝早く行ったって間に合わないんですよね。なので前日泊する必要があるんだってことが分かったんですよね。ということで、非常に物分かりのいい有能な妻が私にいますから、その光り輝く有能な妻にですね、ちょっと富士総合火力演習にね、私行きたいから前日泊するんで、まあ、ここは一つよろしく頼むよと言ったところですね、まあ、私のこう長年の思いを知ってかですね、妻自身も私もまあ見に行きたいが、なかなかそれも叶わない環境であるから、ぜひ一人ででも行ってきてほしいと心よく送り出してくれたんですね。世の中にはこういう素晴らしい妻がいるんですね。探してみるもんです。でですね、仕事終わりに ホテルに向かうんですよ。予定としては前日に現地の開催するイベント開催する場所の最も近い、場所のホテルに泊まって、そしてその日の早朝場所取りに行くという段取りを考えてたんですね。なので、御殿場というところに渋谷から向かわなければいけないんですよ。で、まあ多くの場合ね、電車かなって思ったんです。でもですね、調べてみたら小田急観光バスの方からバスで1本で御殿場に行くっていう路線が出てるんですね。で、電車だとまあいくつか乗り換えもあるんでちょっとしんどいなと思って、なので新宿からバス乗り場に向かって行って、それで御殿場行きのバスに乗ることにしたんですよ。値段はもしかしたらちょっと高いかもしれないんですけど、確実に着くということでそっちの方がいいと思ったんですよね。まあ晩ご飯も食べてなくバス乗り場に直行したので、いくつかこう食べ物を買って、それでバスに乗ったんですね。疲れたんでビールをこう飲んだ後はすぐ寝ましたね。さあ、ほんで高速道路をバーッと走って御殿場まで行ったんですよね。 都内や東京近郊から御殿場に行く場合は電車もいいけど、まあ、バスという手もあると。今後なんだっけ、富士総合火力練習に行こうと思ってる人は覚えておいた方がいいですね。バスもあるぞと。まあ、本来は御殿場アウトレットにこう人を運ぶためのバスのようなんですね。今ですね、新宿じゃない、原宿の付近通ってるんですよ。さすが最先端の街だけあってですね、なんかに車輪に乗って走る機械で、ね、乗ってる人いますよ。あのジンジャーみたいなやつですよ。ジンジャー、そういうの見かけられるんですね。すごいですね。ほんでですね、前日入りしてホテル着いたんですよ。ホテルのフロントで明日何時に起きますかつって4時ですって言って、ああ4時っていうことは富士総合火力演習に行くんですねって、タクシー予約しといた方がいいですよって言われたんでですね、じゃあちょっと予約お願いできますかって聞いたんですけど、あいにく予約はもうないんですよって、ってじゃあなんで言ったのって思ったんですけど、まあでもあなた自身でなんかで念のため電話かけてみたらいいんじゃないですかって言われたんで、タクシー会社の電話を控えてですね、朝の4時頃に来てくれるように予約しようと試みたんですよ。そしたら割とですね、あっさりと順番待ちだけど一人送って帰ってきたらいいよって言われたんで、なんとかタクシーも取れたんですね。富士総合火力演習に朝一で行きたい場合は現地に行けるタクシーを押さえておくというのも必要なんですね。まあ他にもシャトルバスというのが朝9時ぐらいから出てるということなんですけど、まあ、間違いなく混雑しますし、自家用車で来る連中に場所を取られるということも大いに考えられますからね。ここは気をつけてほしいですね。でなぜ私がここまで場所取りにこだわるかというとですね、富士総合火力演習の現場はですね、普通に地面にござを引いて鑑賞するのとスタンド席っていうのがあるんですね。鉄パイプを組み合わせたようなスタンド席がそこに作られまして、それで見ることができるんですけど、まあやっぱり地面に座るよりね、椅子みたいになってる方が長時間耐えられますし、それに高さも出ますから、より演習が見やすくなるという違いないんですよ。まあ、一方でアリーナ席は自分でござを敷いて見るということで、戦車とかとすごく距離が近いというメリットもあるんですけど、まあ、私は初心者ですからとりあえず無難なスタンド席を確保するということでスタンド席狙いだったんですよね。で席の方は着いた順に埋まっていきますから、こうやっぱ選べないと困るんで、なるべく早く行ってどういう感じで人が集まってそして埋まっていくのかっていうのも把握したかったんですよね。なんで私は、御殿場の、ホテルに4時起きで、でタクシー乗って現場まで行ったんですね。だいたいタクシーが3000円に近かったかな。で現地に着きました。で着いたのがまあ5時に近いぐらいだったかな、なんですけど、 もうね軽く天候も悪くて雨が降りがちだったんだよね。雨だな、やだな、やだなって、このままここで入場時間の9時まで待つのかってやだなって思ってたんですけど、まあでもそんなこともあろうかと数日前に東急ハンズに行って折りたたみパイプ椅子をね買っておいたんで、そこに座ってですね、まあ、なんか 3DS とかやってね辛抱してましたよ。そしたらですね、ものすごいね音がしたんですね。ドーンってうわーって本当腰抜かすぐらい大きいんですね。って思ったら屋台とかを挟んで演習場の方をちらっと覗けるんですけど、見たら戦車がたくさんいるんですね。この日は朝早く来たんで富士総合火力演習のリハーサルをやるんですね。で順序は大概本番とはちょっと違ったりもするんですけど、ただまあ実弾射撃もするんで、これはすげえなって思いながら見ましたね。全然解説がの音声が流れないので本番と違って何が起こってるのか分かんないんですけど、とりあえずまあいろいろぶっ放すんでそこは楽しいですね。なんで朝早く来るとリハーサルが見れるので富士総合火力演習を行ってみれば2回見れるということになるんですよ。これもかなりお得な情報ですよね。まあそんなこんなで長時間待ってですね、早く並んだもの順に、朝9時頃に中に誘導してもらうんですね。あ、8時だったか、まあとりあえず中に入れてもらうんですよ。で中に入れてもらってからも、リハーサルは続いてるんでなかなか見応えがありますね。で中に入れてもらうときは完全に座席も指示されるんですよね。だから一番最初に入った人はスタンド席の一番上の一番端っこってことになるんですよ。で僕は来てから30から40人目ぐらいだったんで、スタンド席上から5段目かなぐらい、まあまあ中の上ぐらいの高さでまあまあ見れるかなって感じで、でそこに東急ハンズで買った折りたたみ座布団をビニールテープで固定して、でリュックサックを置いて、で単眼鏡、双眼鏡というか単眼鏡ですか、双眼鏡の片方しかないやつをこう構えて、でまた待機したんですね。で結構見晴らしも良くて早く来ただけあって、あこれいいなって思ったんですね。で総合火力演習は10時からスタートだったと思うので、それまでずっとそこで待機してましたね。やっぱりですね、それから10時の開始時間にかけてですね、どんどんどんどん人が来るんですね。自家用車で来ていい駐車条件を持っている人は、まあね、気ままに来れますけど、そうじゃない人はなんつったって、シャトルバスで行くしかないですから、まあワンサが来るんですよ。でいずれそしてですね、スタンド席が埋まっちゃって、でアリーナ席ですよね。もう雨だからびしゃびしゃなんですね。アリーナ席に行った人は残念だったなと思いますね。まあ、天候もね山なんで安定しないんですけど、でもですね本番までには無事晴れましてね、 ちゃんと演習を見ることができたんですね。まあ、演習の内容は結構具体性があってですね、とある、海を隔てたところにある国が日本の国内の沿岸に向けて進軍してきた時にどのように防衛するかといったテーマで、作戦が展開されるというね体でやってたんですよ。で、自衛隊のいろんな兵器が紹介されるわけですよね。自走砲であるとか戦車であるとか、戦車も3種類あるんですよ。74式と91式と10式戦車って言って、で74だ、多分1974年ですね。74が古くなったから10式ができたとか、3世代分の戦車が現役として活動してるってことですね。で、あとは対空砲とか自走砲、あとは歩兵バイク部隊とかね出てくるんですよ。で、今回結構珍しい場面もありまして、自走砲だったかちょっと詳しいやつ分かんないんですけど、キャタピラが外れて、リハーサルの時にキャタピラが外れてしまうっていう出来事があってですね、キャタピラを外れた戦車的なやつを引っ張っていくという珍しい場面がありましたね。他には歩兵部隊やジープ部隊とか出てきて対戦車砲を撃つであるとか、そういったことが行われましたね。富士の裾野の丘の方にある的に向かって撃つんですよね。だいたい発射地点から2キロから3キロ先にある的に向かって撃たれるんですよね。で、分かったことなんですけど、いろいろな弾が発射されますよ。ロケット砲だったり対空砲だったり、なんか 何十ミリ機関砲とかあるんですが、そんな中でもやっぱりダントツで弾速が速くて音がやかましいのが戦車砲でしたね。段違いですね、あれは。遠くからこう音がするのを聞いてですね、うわーこれ死ぬわーって、あんなのが出てきたら大変ですよって思うぐらいの内容でしたね。全くね、すごいもんですよ。まあ、それで2時間とちょっとぐらいして一通りの演習が終わるんですね。で、演習が終わったら会場にいるこう3万人ぐらいの人が一挙にこう帰らないといけないんですよ。で、私は事前にインターネットで調べてたので、ものすごい渋滞が起こると。シャトルバスを待っていたら5、6時間はかかるというふうに言われたんですよね。もう私朝から来て ずいぶん待ってるんですよ。待つの疲れたんで、もう終わるか終わらないかギリギリのとこまで見て、荷物を畳んで足早にですね、タクシー乗り場まで行くんですね。で、タクシーを待つんですけど、まあ、やっぱりこうタクシーも並ぶんですよ。で、結構それでもまあ待つんですよ、タクシーでも。ほんで、でも私一人で行動してますからね。なんでですね、並んでる人に声かけてですね、御殿場まで行く人いませんかなんて言ってですね、で、そんな中で3人組の人に会いましたんで、男性のね、その人たちにお願いして、御殿場までね乗っけてもらったんですよ。で、行きと違ってですね、帰りは意外にも渋滞があったせいかなんか知らないですけど、ざっと4000円かかったんですね。なんで、その 先輩の男の3人組の人たちと話し合ってですね、1人1000円という勘定で私はその人たちに1000円渡して行ったんですね。本当は最初は私半額払いますって言ったんですけど、ね、払う気はそんなになかったんですけど、まあ無事にそれで御殿場に着いて、そしてまた行きと同じようにバスに乗って新宿まで帰ったんですね。でね、まあ富士山を火力演習に今後ね行きたい人もリスナーさんの中に多いと思うんですけど、私がこういろいろこう行ってみて分かったことをねちょっとまとめてみますと、まあ東京近郊であるなら、まあまず前日入りが手堅いと、でそれは御殿場が良いということですね。でまた宿を取るなら1週間以上前にしないと埋まってしまいますね。私もほとんど選択肢がありませんでした。スーパーホテルに9000円もかかりましたからね。夜中の12時頃に着いて朝4時までに9000円ですからね。ちょっとなーって思いますよね。でも前日入りがもう少し早く予約できていればもっとリーズナブルな値段で行けたはずなんですよ。1週間前ですら ほぼ埋まっているという状態ですからね。本当に足元見られましたよ。で次に御殿場に移動するなら新宿からバスが良いというのがありますね。まあ電車で移動してないんで分かんないんですけど、電車がどれほどかっていうのは、まあ乗り換えとかも発生するんで寝過ごしてしまうかもしれないじゃないですか。でもバスならまあ乗ってしまえば必ず終点が御殿場だからそこに着きますよ。まあそういったことも含めてバスが安全ですね。そして翌日当日の朝はまあ5時台には現地に着けと言っておきたいですね。やはり演習 を見やすい場所で見てこそだと思うんですよ。多少無理をしてでもそこは朝早く行くべきですね。ただし行く以上は準備をしっかりすると。私はちゃんと椅子を持って行きましたね。長時間並ぶ、立って並ぶなんてまっぴらごめんですからね。で座りながら待てるような装備をねしておくべきですよ。まあその時には雨がっぱであるとかそういうのも必要になってきますね。雨がっぱは御殿場のコンビニで買いました。でまあ見てる間は、ね、スタンド席取れれば楽勝ですから見たらいいと思いますよ。ただですね、一つ残念なことが起こりましたね。スタンド席の通路のところにですね、ジジイどもがね後からのこのこやってきて座ったんですよね。これは許せないですよね。こっち朝から5時から並んでんですからね。演習が始まってからのこのこやってきて通路に座るとはね、もうどんだけ太い野郎なんだと思ってですね、もうツイートしましたからね。 D ブロックのところに通路に座ってるジジイがいるっていう風にねツイートしましたよ僕は。まあそれをやってかどうかは知らないんですけど、自衛隊の隊員さんが来てですね、そのジジイどもをね排除してくれましたね。ちゃんと話し合いでね。いや、よかったですね。そうですね、まあうまく場所を確保してしっかりと見れる環境、これが一番大事ですね。その時には双眼鏡とかがあるとなおいいだと思いますね。そうすることで、 自衛隊の装備について説明している、液晶パネル、大型液晶パネルの内容がよく見れたりしますからね。そして最後は帰る時ですね。終わるか終わんないかの時に、まあちょっと気持ち早めで席を立ってタクシー乗り場に向かう、これがいいと思いますね。バス乗り場はもっと気の早い人たちがとっくに並んでるので、ちょっとしっかり全部見てからだと相当並ぶんじゃないかと思います。なんでそこはちょっと思い切ってですね、バスじゃなくてタクシーに行くべきなんですよ。ただでも大丈夫なんですね。僕は1000円で御殿場まで行けましたからね。つまり相乗りを募るということですよ。これは自分の金銭的負担を軽くするというのもあるし、後に並ぶ人たちの順番を早めるというね、2つのメリットがありますからね。これはぜひやってほしいですね。まあそういったことも含めてですね、今後こうリスナーさんの中でね、富士総合火力演習の抽選に当たった人はぜひね見に行ってほしいですよ。私が行ったこの総合火力演習の行く心得をね守ってですね、ぜひともこう日本の防衛力の素晴らしさをですね目に焼き付けてほしいですね。ということで富士総合火力演習に行ってきた鮫島の話でした。まあちょっとねある程度こう、体験談とかだと話しやすいですね。で今私何してるかというとですね、もう渋谷の宮益坂付近から出発して、表参道を通って、これ今あのトイサピエンに向かってるんですよね。トイサピエンっていうのはホットトイズっていう超すげえリアルなあのフィギュアを作る会社ですよ。でそれの多分専門店があるんですよ。そのホットトイズが出店している小売店があって、でそこには、アイアンマンとかムービーマスターピースシリーズがねたくさん置いてあるんですよ。ほんでもって今9月じゃないですか。で今年はスターウォーズが公開されるので、秋になったタイミングでトイサピエンの店内がスターウォーズ仕様に模様替えされてるというね情報があったんですね。で、歩いて収録するついでに、そこを見に行ったらいいんじゃないかなって思うんですよ。余談ですけど、そのトイサピエンが入っている建物の中にはホットトイズの本社もあるんですよ。東京本社かな、3階にね。で3階にはもう一つ会社が入ってて、そこはミスターデザインというね、東京オリンピックの2020年東京オリンピックのロゴデザインでおなじみのねミスターデザインの事務所があるんだよね。完全に余談ですけどね、現地に到着するまでの、すごいねモダンなビルで、もう営業してないかな、もう夜遅いんで、近くまで見て行ってみてね納得して帰るしかないですよ。もう9時近いですからね、しょうがないです。じゃあトイサピエンに着きました。店内にはスターウォーズバトルポットが置いてありますね。営業時間は夜の7時ですね。 ホークアイとかハンソロとかのフィギュアが置いてありますね。いいですね。じゃあこの辺で終わろうと思います。鮫島でした。バイナラッピー。